西宮's number one local radio station
from 78.7 Sakura FM
西宮徹底解剖。
へえ、そうなんや。
頭脳明晰、経験豊富なゲストティーチャーが知られざる西宮を解き明かす。さて、あなたはクイズに答えられるか。驚き、発見、感動が満載の情報番組西宮徹底解剖。ご案内は私増井貴子。この番組は西宮市の提供でお送りします。本当に暑かった夏も終わって涼しくなってきた。昨今は日本酒が美味しいという季節になってきたんでしょうか。さて、10月の西宮徹底解剖は日本酒味わいの木と題しまして、ゲストティーチャーに日本酒愛好家正木明人先生をお迎えしてお届けしてまいります。正木先生、どうぞよろしくお願いいたします。
よろしくお願いいたします。
正木先生は西宮市在住でいらっしゃいました。
あ、そうです、
はい、日本酒愛好家。
そうですね、はい、
なんと自らの舌で1054蔵の日本酒を飲み比べて、その特徴をデータ化なさいまして、2019年に日本酒味わいの木というのをこれ自費出版されたんですよね。
そうなんです。
すごいですね、はい、でも
まあ好きなだけでねやってきてるんですけど
この1054蔵訪ねたり、はい、まあね、飲み屋さんでお飲みになったりとかっていうのも含めてなんですけれども、はい、かなりこれ全部制覇なさるには時間もお金もかかったんじゃないかと思うんですが、
まあ大体7年8年ぐらいかかったんですかね。
はい、そうなんですか。
最初ね、飲み始めてから、
はい、でこの本をお出しになった後もまだもちろんその旅は続けてらっしゃるんですよね。
もちろん続けてます、
はい、なのでここには収められていないデータもいろいろあるということで、そのあたりのところも加味しながら、ね、はい、今月はもうどっぷり日本酒の話を、ね、伺おうと思うんですが、この中には結構その日本酒をたしなまれる方、もう日本酒がもう命っていう方にすごいいいお話もあれば、私みたいにちょっと下戸で日本酒ねちょっとなかなかっていうものにとってもすごく面白いお話がいっぱい入ってるんですよね、これ。
素人ですのでね、その専門家のちょっと見方と違いますので、
はい、
飲まれない方も喜んでもらえるような、ね、話にはなってるのかなと思います、
うん、ですね、ということで今日はお酒が大好きな方も、ちょっとあれだけどこれからもしよかったらトライしようかなと思ってらっしゃる方も楽しんで聞いていただけるんではないかと思います。さあ、それでは早速今日第1話でございますが、清酒日本酒発祥の地というタイトルで、これ諸説ありますよね。
ありますね。
ねえ、
はい、
一体どれが本当なんだろうというなかなか難しい、これは問題だと思うんですが、先生、これ答えは出たんですか。
答えはね、主張されてるとこはみんな自分のところだと思われてるでしょうしね、まあいいんじゃないでしょうかねその昔のことですしね
いろんな説があると。
そうです、そうです、資料だってね、はい、全部残ってるわけでもないですから、まあいいんじゃないでしょうかね。それなりのやっぱりこう資料とか、はい、あるいはその建物とかね、そういうのがやっぱり、火とか残ってるところもありますのでね。
それね、ちゃんと全部お尋ねになって、はい、今日写真を持ってきていただいて、
はい、ね、そうですね、
もう本当になんかもう頭が下がります、このデータ収集っていう感じなんですけれども、じゃあまずはこの日本酒発祥の地といったら一番最初に出てくるのはどちらですか。
やっぱりまず奈良ですね。奈良の日本清酒発祥説っていうのがありましてね、まあ、私が勝手にそういうふうに呼んでるんですけれども、うん、はい、まあ、ここの奈良県酒造組合のホームページを見てましたらね、次のように書かれたんですよ、うん、ちょっと読んでみますね、
はい、
古来より奈良流は酒造り諸流の根源なりと言われております。そのことを裏付けるように奈良県桜井市三輪にある大神神社には酒の神である大物主の大神が祀られて全国の酒造家の信仰を集めております。さらにその境内には当時の祖と言われる幾比を祀った幾比神社もあります。また三輪に関 かかる枕言葉が馬酒ということからも奈良と日本酒がいかに関係深いかを、伺い知ることができますと、まあ、こうあるんですね、
はい。
まあ、歴史のある奈良ですしね、それと、まあ、もう一つは僧帽酒っていうのは実はね、その、室町時代かなぐらいにはあったらしいんですよ、はい。
まあ、僧侶の僧とお坊さんの坊と書いて僧帽酒
ですからね、はい、その神社とか、まあ、お寺かね、寺社かな、うん、そういうところで作ってられたらしいんです。これはその奈良だけじゃなくてね、大阪でもそういう話あるんですよ、
はい、
はい。ですから、まあ、そういう時代を経て今のような形になってきてるんですけども、うん。で、まあ、特にその奈良はね、その、まあ、省略寺というね、まあ、正しいと暦って書いた省略、まあ、お寺、そういうのがあるんですけど、
はい、
そこはやっぱり僧帽子を作ってたっていう話がありましてね、
うん。
まあ、それとあと諸白ってね、これをね、その白米を使ってその作ったっていうのがその諸白っていうらしいんですよ、
うん。
その麹とね、それから白米を かけ米っていうのがあるんですけど、まあ、そういう、まあ、歴史的なこともありますしね。それとまた今だったらその菩提元っていうね、その、まあ、これは作りになるんですけども、それはやっぱり奈良県で今やってるんですね。昔の復活させてやってるんですよ、菩提元。まあ、そういうとこから考えますとね、やはりそのすごく歴史のあるその、まあ、蔵も多いですしね、まあ、奈良が発祥っていうのも、まあ、頷けるところではあるんですよね。
うん、なるほどね、はい。一方、いやいやうちだよっていうところもまだまだあるんですよね。
ありますね、
はい
はい。
このお近くでございます。
そうです、
伊丹。
そうです、
はい。
でここはですね、まあ、厳密に言うとね、伊丹は清酒発祥の地と言われてるんですね、
はい。
で、まあ、ちょっと細かい話になりますけど、日本酒っていうのはどちらかというと、その当時は、まあ、昔はですね、どぶろくみたいな感じでね、どぶろくなんでたらしいんですよ。でそれを濁ってたらしいんです、
はい。
でそれを清酒、今みたいなこう透き通ったものにしたのが、まあ、痛みっていうふうに言われてるみたいなんですね。それでこれもですね、痛み氏のホームページをちょっと読んでましたら、
はい、
次のように書かれてるんです。戦国武将山中鹿之助幸盛のことされる新禄幸元が清酒の醸造法を確立したのは1600年、まあ、慶長5年頃とされていると。それまでの濁り酒と違い、洗練された炭酒はたちまち人気を博した。伊丹市河野池にある山中邸宅跡に清酒発祥の由来を記した碑河野池稲荷紙碑があり、でここにはこうあるんですね。初めて諸白の清酒を作り大いに販売したという内容が記されている。でちょっと中略にありますけど、1799年寛政11年に出版されたとされる日本三海名産図絵全五巻のうち第一巻すべてが伊丹の酒造りに当てられている。米洗い、麹作り、元、まあ、酒のことなんですけども、それから元作り、絞りなど各工程が細部まで正確に描かれ、その解説文には痛みは日本城主の死とも言うべしとあるというふうに、まあ、痛みのホームページにはこう書かれてるんです、
はい。
でまあやはりね、その痛みっていうのも、まあ、もともとその摂津の方でもずっとお酒作ってたっていう話もありますし、
はい。
でまあ、多分水とかが良かったんでしょうね。それとあと輸送のね関係で、ここあたりすごく栄えてた場所ですからね、その機内ですからね。で、まあ、そこあたり、そこはまあ近くなんでね、実際にこれ行ってみたんですよ、はいはい。まあ、その今あるのは、これは河野池の児童公園ですかね、いうとこに、まあ、その石碑が建てられてましてね、河野池稲荷紙碑というのは、まあ、説明文があって、はい。そしてその石碑自体が立ってました、
は
あ。でそのまあその本文のとこも説明がずっと書いてあるんですけど、実際にはもうほとんど剥落してるっていうかね、やっぱ古いですから、そういうような状態でちょっと読みにくい感じはありましたけれどもね、まあそこでちゃんと、まあ、そういう先ほどお話したような内容のことは書いてあったみたいですね。
なるほど、
はい。でそれからちょっと離れたその、石碑の稲荷紙碑のところ少し離れてますけど、140-150m 離れたところに、清酒発祥の地河野池というそういう解説版があって、
はい。
そして清酒発祥の地というそういう地碑も立ってましたね。
これはあの結構新しい建立。
そうですそうです、あのそれ自体はね、はい、あの比較的新しい分です ね、うん、ね
平成に建てられているわけですけれども、はいはい、やはりまあこうやってちゃんと残していこうよね後世にっていうことなんでしょうけれどもね。
そうでしょうね。
でもまあ伊丹西宮に近いですよね。
そうですね。
ということはそのあたりのお酒造りの手法が西宮にも伝わってと。
そうらしいですね。まあ、もともとその摂津、まあ、今摂津どこでしたかな、摂津富田でしたか、うん、あそこあたりももともと作ってたらしいんです。あと池田とかね、
はい、
ですからそこあたりにたくさんあって、まあ、伊丹ももちろん同じようなとこですからそこでやって、うん、でまあその灘はねご存知のように宮水が発見されたっていうのがあるでしょう。それで、あとやっぱ輸送なんでしょうね、そのやっぱ海に近いですから、当時はもう海上輸送ですからね、
樽海戦で、
はい、そうです、
どんどん江戸に運んでいったという、
まあ、そういうのがあってどうも中心がですね、その伊丹の方、まあ、その摂津の方とか伊丹の方からね西の宮とか灘五湖の方に来たみたいですね。ですから、まあ、伊丹だったら伊丹発祥で今灘に来てるんだったら顕微さんとかね、あれ痛みなんですよね。あ、元々そうなんです。
蔵を移されたということですから
しいですね。元々はそこだったらしいんです。それとあと男山っていうのもねよく聞かれると思うんですけど、はい、今男山っていうのは北海道に行ってるんですよ。でもそれ元々痛みだったらしいんです。
そうなんですか、
はい、もちろんあのこちらではやられてないんですけども、ね、
はいはい、ということは発祥の地が痛みだったと言ってもね、
まあね、そういうふうな話を聞くとね、
いろんな歴史が、
まあ、やっぱりそれも、うん、ありそうだなっていう気もしますよね。
そうなんですか、はい、なら痛みときました。まだありますか、ね、発祥の地を歌ってらっしゃるところ、
ね、もうちょっとねこれは少し遡るんですけども、はい、今度は日本酒発祥なんですね。今まで先ほど言いましたのは、うん、奈良が日本清酒って言いましたよね、
はい、
で痛みは清酒って言いました。
清酒、はい、
で実はその一つ目がですね、播磨に日本酒発祥説っていうのがありましてね、播磨の国なんです。播磨、まあの国不時っていうね、まあ、1300年くらい前にですね編纂された、はい、あの書物があるんですけども、そこにですね、まあ、神様に備えたご飯が濡れてそこにカビが生えてきたので、それでお酒を作って神様に献上して、酒宴を行ったという内容の記載があるらしいんです。播磨の国不時にね、
はい、
でこの場所は現在の兵庫県宍粟市にある仁和田神社と考えられていますと、うん、でこれはあの兵庫県のね、もう今このホームページがなくなってるんですけども、兵庫県の出してる播磨の国不時っていうのがなんかちょっとあったんですね。不時をちょっともじってですね、そこの中にそう書かれてました。
へ、
はい、ですからこれは今の清酒とはちょっと違うんでしょうね。日本酒ですからドブロクのような、多分その濁り酒だったと思うんですね、うん、それでここではね、あのその宍粟市では日本酒発祥の地ということでですね、あの条例を作ってるんですよ。日本酒発祥の地宍粟市、日本酒文化の普及の促進に関する条例というのを作られてましてね、
はい、
それで、まあ、平成26年の1月1日から施行してるです。
これどんな条例なんですか ね
詳しく読んでないんですけども、はあ、まあ、この播磨の国不時の記述がですね、米とか麹、水を用いた酒造りの製法として現在の日本酒に通ずる最古の記述と言われており、宍粟市が日本酒の発祥の地と言われるゆえんであると、うん、まあ、そういうふうに条例のとこに書いてあるんですね、
はあ、
はい、
うちが一番古いぞと、
うん、まあ、そういうことなんでしょうね。
名乗りを上げてらっしゃるんですね。
で、仁和田神社もちょっと行ってみたんですけどね、まあ、まあ、宍粟市って、まあ、岡山との境ぐらいのとこなんですね、兵庫県の中でもね、はい、まあ、古い神社でもすごくちっちゃかったですね、コンパクトな感じでね。ただそこにはそのやっぱりこれもちょっと新しくできてるんですけど、
はい、
仁和田神社にですね、ぬくいの泉顕彰記念碑っていうのが建ってましてですね、どうもそこの水を使ってそのお酒を作ったであろうというとこなんですね。
湧き水ですか。
湧き水、はい、
へ
え、
なんかじゃあこれは本当にそうだったんだよっていう裏付けにもなりそうな気もしますけれども、
ね、
ま
あ、播磨の国不時ですからね、まあ、そこにそういうことが書かれてるらしいですからね。
今3箇所ご紹介いただいたんですが、まだまだあるんですか。
そうですね、もう一つがですね、
はい、
これ出雲なんですね。ここ
も
出雲でこれもやはり、日本酒発祥説なんですね。出雲の国の日本酒と。でこれもですね、これはあの島根県の酒造組合のホームページを見てみますとね、次のように書かれてました。酒造りの神である楠の神が祀られている坂神社、まあ、現在これ松尾神社って言ってるんですけど、その坂神社は奈良時代に編纂された出雲の国不時でこの地、まあ、坂郡坂郷って書いてますね、がそこにこの地に神々が集まって酒造りを行い180日にわたり酒宴を開いたという記述が残る古社は
180日と、
はい、まあ、古くからね、で全国で酒造りに携わる人々の信仰を集めていますと。でもう一つ面白いのはですね、
はい、
出雲ですから、まあ、出雲大社っていうのがあるんです。それからもう一つ須佐神社っていうのもあるんですよ、
は
い、多分これ須佐の王のね関係だと思いますけど、で出雲大社とその須佐神社にはですね、
うん、
まあ、中国の東北地方を起源に持つ美麗という酒が祭祀の一夜酒として、でその佐田神社っていうのには中国長江を起源にする奮霊の酒がその祭祀用として今に伝わってますと、こう書かれてるんですね。でこれが島根は日本酒発祥の地というゆえんですと、はい、まあ、これが島根県の酒造組合のホームページに書かれてるんですね。ですからまあね、非常に歴史のある、まあ、ところですのでね。
でも本当にこの時代まで遡るとね、本当になんか考古学にも触れてくるぐらいのね、なんか古い時代のまあ言い伝えだったりっていうことなので、なかなか検証するのは難しいというか。
難しいと思いますね。まあこの坂神社もねちょっと行ったんですよ、
はい、
で行ってみましたらね、まあ、確かにそういう古い感じはありましたね。あの石段がですね、やはりその、まあ、長年、まあ、経年劣化というかしてましてね、
うん、
ただそのなんていうの言いますかね、ここあたりの神社とも全く感じが違うんですよね。
ほう、
あの、まあ、社自体はちょっと綺麗にねそのされてましたけど、なんて言いましょうかね、あのほとんど手入れがされてない状態でしたね、その石垣にしてもね、はい、でなんかこう何かな、水を溜めてるようなとこもあったんですけどもね、そこだってもう全然その何もされてないみたいで、こう苔が生えてね、もう形がほとんどこう判別できないような、その入れも、あの何ていうかな、あれ何だろう、
つくばいのようなもの
とかですか。あ、そういう感じのものがいっぱいありましたので、まあそういうとこ見るとやはりね、
うん、
そうなのかなという気もしてきますよね。
歴史を感じますよね。
ここがね、やっぱり発祥の地というのも、まあ、無辺なるからっていう感じはしますね。
そうですか。まあ、それぞれの発祥の地を巡ってこられた正木先生としては、ここかなみたいにピンときたところはありますか。
そうだな、どうでしょう、どうなんですかね。まあその古さから言ったらやっぱりその出雲の坂神社はね、古さは感じますね、
はい、
それとあそこの新潟神社もね、まあ、ちっちゃな神社な、先ほど言いましたちっちゃな神社なんですけどね、やっぱりその何百年、まあその1300年ぐらい前ですか、てかそれはねどことなくやっぱ感じましたよ。
は
い、でその痛みはね、やっぱりちょっとその痛みも当時はね一番多い時で蔵元は72、3あったらしいんですね。
そう、
これもあの痛みのそのホームページに書いてましたけど、まあ、今はもう2社しかないんですよね、痛みのその酒蔵さんってね。ですからまあその栄えて、それだけ栄えたっていうのはもちろんその販売とか流通のこともあるんでしょうけど、やっぱり何かもっとねそういう根本的に何かあったからそういうような栄え方したのかなっていう気もしますしね。
清酒発祥の地、
そうですね、
なんですね、じゃあやっぱり、ね、
まあ、大和は大和でね最初に言いましたけど、もともとねそのすごく古い、まあ、都のあったとこですしね、
日本清酒発祥の地が、まあ、奈良の方、
そうです、
ね、なんかそれぞれに、はい、ね、ちょっと微妙に違うところが、
そうなんです、
はいはい、
そういう方をまあされてますのでね、まあ、どこがというのはなかなか難しいですよね、
でもまあ どこであったとしてもそれがずっと今に伝わってきてるわけですし、
そうなんです、そうなんです、
どこが発祥かなと考えるのもちょっとロマンですよね、
はい、それでいいと思うんですね、はい、その別に決めつけなくてもね、どこが正しくてどこが間違いとかじゃなくて、はい、それぞれね、ああそれもあるだろうなと、
はい、
それの方がいいんじゃないですかね
さあそれではここで今日のクイズです。クイズ徹底解剖。クイズは1週目、2週目、3週目に1題ずつ、合計3題出題します。全問正解の方の中から抽選で、お一人に3000円のクオカードをプレゼントします。もし聞き逃したという方は、西宮市のホームページから音声配信も行いますので、どんどんご応募ください。さて、今週のクイズは、さあそれでは正木先生、出題をお願いいたします。
はい、清酒、日本酒発祥の地として有力な場所を4カ所ご紹介しました。
はい、
その中で西宮に最も近い清酒発祥の地はどこでしょうか。
これはもう皆さんねお分かりいただけると思います。もうすぐそこですもんね。
そうですね、
はい、はい、ということで、清酒発祥の地と言われているこのすぐ西宮市のお隣のところでございます。はい、お答えを、来週再来週と合わせて3つのお答えをお寄せいただきたいと思います。さて、日本酒味わいの木と題してお届けしております10月の西宮徹底解剖。今日はその第1話で清酒、いわゆる日本酒発祥の地ということでお話を伺ってきたんですが、今あのご紹介いただいた4カ所に加えてまた出てきたんですか。はい、
そうなんですよ。
はい、
まあ、本を書いた後でですね、いろいろ調べることがあって見てましたら、あと2つほど出てきましてね、で1つがですね、日向、まあ、西都市なんですけども、そこがまあ日本清酒発祥であろうというところと、もう1つがですね、尾張、まあ、一宮市っていうところなんですけど、そこも日本清酒発祥っていうことをね、はい、言われてるんですね。
へー、うん、じゃあそのまず日
向、そうです、これから
日本清酒発祥説、
これから、はい、行きましょうか。
はい、
でこれはですね、妻神社っていう、まあ、都と万っていう字を書いてですね、妻と呼ぶらしいんですけど、はい、そこの妻神社にある日本清酒発祥の地の由緒っていうのがありましてですね、
はい、
でそこからちょっとあの話をさせていただきますとですね、
これ今現在では何県何市にあたるんですか、ね、
これはね、まあ、宮崎県ですね、
はい、
西都市ってあるんです、西の 都って書いて、でそこに妻神社っていうのが、ね、はい、あるんですね。
で、はい、なんて書いてあるんですか。
でそこにですね書いてあるのが、
はい、
この花や咲や姫の御事、うん、裏枝を持ってサナドという、その他の稲を持って雨のタム咲きを神手にいなえす、ぬなだの稲を用いて意にかしぎてにいなえす、で、すなわちタム咲きが美酒のことで、これをもって祀ると日本書紀の一節にあると。
難しいですけど、はい、日本書紀ということはこれめちゃめちゃ古い、
めちゃくちゃ古いですね。
ここが一番古いかなと思ってしまいますよね。でこれまた作り方がちょっとユニークで、
そうなんですね、はい、まあ、これあのカモスっていう字は、まあ、これ神って読ましてるでしょう、
は
あ、でもともとその口に含んでね、この唾液からなんか出てくる、なんだったかな、酵母か何かを使ってっていう話もあるらしいんですよね、噛んでというね、
はい
はい、でまあ、これタム酒ってねいう独特の言い方をしてますけども、はい、
でこれがその日本でお米からお酒が作られた最初であると、
うん、と日本書紀に書かれてるらしいんですよ、まあ、確認してないんですけどね
、はい、まあ、あの伝承
はいはい、らしいんです。
古い言い伝えなんですね、はいはい、
それで日本でお米を原料として作った酒の最古の伝承であると、こう書かれてるんですね、うん、で当神社のご祭神である、この花咲くや姫の御事が3人のお子様を同時にお産み遊ばした時、
うん、
母乳代わりに甘酒でお育てになったと言い伝えられていると。
で
でさらにですね、現に坂本という集落もこの近くに存在している、まあ、坂本っていうのはお酒と元源というですね、
はい、
そういう集落もあるらしいんです、
はい、
と、まあ、その妻神社の社務所が建ててるその案内板にそう書かれてるんですね。
ここも古そうですし、
古いですね、
そうなのかなって思いますね、
はい、
そうですか、
はい、
これが一箇所、もう一箇所なんか新たな、はい、
それがですね、はい、あの尾張の一宮、まあ、一宮市ってあるんですけども、
はい、
そこに坂見神社っていうね、酒を見るって書いた神社があるんです、
うん、
でそこのですねホームページの、まあ、神社由緒っていうのを見るとですね、こう書かれてるんです、ちょっと読んでみますね。これはあの一宮市の、今伊勢町本館部っていうとこ、まあ、場所がそこなんです、
はい、
でこうあります。さて当神社はその名の通り酒に最も縁の深い神社であり、日本においては清酒の醸造が最初に行われたとこであります、
はあ、
その際に使われた亀が今も本殿裏の両側に埋められております。これは当神社第一の宝宝物かなであります、
うん、
で時は紀元1514年、今から1138年前、第50代門徳天皇最高3年9月、大村都司、小村都司の、酒造師が勅命を受け、伊勢皇太神宮より当宮山に使わされ、伊勢神宮にお供えする御神酒を作らせになりました。その際に持ってこられた大亀2個が地下1メートルに埋められておりますというふうに書かれてるんですね、
はあ、ここかなとも思えますよね、こういうのを伺うと ね、まあ、でもあのどこがその発祥の地であったとしても、本当にまああの例えば神社であったりとか、そういうまあ、ねね、ところにお供えするとか、神様のっていうような、なんかそういうことから生まれてきたということには、
そうみたいです ね、
ね、変わりがないのでしょうかね。
その神にその備えるというかな、はい、そういう、まあ、ご神酒というか、そこからスタートしているのは間違いなさそうな感じですね。
ということは、前半ご紹介いただいた4箇所に加え、この2箇所を加えると本当にあの6箇所、まだまだ日本全国をお尋ね歩くと、ここが発祥だみたいなところは
あるかもしれませんね。もうちょっとありそうな気がしますね
まあ本当にあのロマンあふれるということで、ね、本当にここだっていうことが決めつけられないのもいいところなんでしょうか。
そう思います、
はい、ということで第1回目はなんと清酒日本酒発祥の地はどこかという謎に迫ってみましたが、結局答えは出ないと。
そうです、はい、
それがロマンだと。
そうです、
いうことですよね、
はい
はい、ということで来週は日本酒の銘柄にこだわっていろいろ面白いお話を伺えるということですので、楽しみにしております。日本酒味わいの木、ゲストティーチャーは日本酒愛好家の正木明人先生でした。どうも本当にありがとうございました。
ありがとうございました。
今日の西宮徹底解剖いかがでしたか。3週分のクイズの答え、そして番組へのご質問や感想、またこんなことが知りたいというリクエストがあれば合わせてお寄せください。ファックスは0798-375514、 0798-375514、 E メールは787@sakura-fm.co.jp、 桜 FM 西宮徹底解剖の係までお送りください。西宮徹底解剖、この番組は西宮市の提供でお送りしました。